では、次ですね。顧客生涯価値、ライフタイムバリューを意識してビジネス設計をするという顧客獲得手法についてお話ししていきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。あなたは今、いくらぐらいの商品扱われていますか？で、おそらく例えば20万円の商品扱われている方であれば、法人のビジネスやってる方で多いのは、その20万円の商品を売ったらもうお客さんの関係は終わりだっていう考えてる人が多いんですね。で、それ以外の商品ってあんま考えてないっていう人が多いんですよ。で、新規のお客さんって一番お金がかかるんですね。なんでかというと、あなたのことを知らない。なので、まずは知ってもらうだったりとか、メッセージを伝えるために広告費ってかかるんですよね。要は営業コストが高くかかる。ね。で、それを例えば20万円の商品であれば、20万円の中で賄おうとするんですね。ただ、20万円の商品扱ってる人も、まあ、例えば原価が50%とかだったら、まあ、10万円かかりますよね、そもそもが。で、その中で10万円の中には、営業経費とか広告費っていうのは含まれてないっていうことが多いんですね。なので、実質利益は50%だとしたら10万円が利益なんですね。で、その10万円でいろいろ営業コストとか広告費でやっていくと、もっと、本当実質利益ってもっと下がってくるんですよね。で、まあ、どこかまで減るかっていうのをきちんと反応率を見ながら算出してもらいたいんですね。例えば、今回新規の契約取りました。ですると、次の契約までにタイムラグがあったりとか、広告とかアプローチをしなきゃいけないんですよね。なので、そこまでにかかった経費が次の20万に乗っかってくるんですね。例えば、これがある程度月とか3ヶ月とか半年、1年単位で経費が見れるようになれば、要はその期間に受注したものからかかった経費を引けば、平均値っていうのは出るんですね。そうすると、ある程度予測がつくっていうことなんですね。なので、まあ、例えば独立企業の方っていうのは、まあ、最初の受注まで、まあ、いろんなもの経費かかっていろいろ吸収しなきゃいけないですね。で、初めのうちは、キャッシュって血液なので、キャッシュっていうのが滞った時点で、なんかこう考えられなくなっちゃうんですね。なので、ある程度、どれぐらいのコストがかかるのかっていうのは、ちゃんと一社の顧客を獲得するためのコストっていうのは意識してほしいんですね。で、そっからですね、じゃあどういうふうに考えていけばいいかというと、やはり、一人のお客様で一つの商品っていうのはやはりビジネスがきつくなってくるんですね。なんでかというと、先ほど言った通り広告費がかかる新規客には。例えば紹介を受けるにも紹介フィーって発生しますよね、新規。ただ、一人のお客さんから2個目、3個目、4個目っていう商品を売っていけば、そこは広告費や紹介料はかからないですよね。要は、原価はかかったとしても、まるまる利益になってきますよね。なので、まずはその一人のお客様とどれだけ長く付き合えるか、その人からどれだけ多くのお金を自分に払っていただけるということができるかっていう観点を持ってもらいたいんですね。これが顧客の、生涯顧客価値なんですね。ライフタイムバリュー。例えば、20万の商品売るとしますよね。そしたら原価が10万円。で、紹介とか行ったらそこから2万円取られるわけで、そしたら手元に来るのって8万円ですよね。で、そこから広告費3万引かれちゃったら手元に来るのが5万。で、そうすると、1ヶ月何人も契約取らないと生活できないですよね。例えば、生活費があなたが50万だったら、10人毎月毎月取らなきゃいけない。そういう話になりますよね。でも、例えば、20万の商品を売るとするじゃないですか。で、その人が次、50万の商品を買ってもらうとしますよね。そうした場合、その50万の商品にも原価が例えば10万かかるわけなので、ただそこは紹介料とか広告費とか営業経費もかからないので、利益が40万入ってくるんですね。じゃ全く違いますよね。なので、一人のお客さんから初め1個の商品だけると5万ぐらいしか入ってこないものが、次の商品を売ることによって利益が丸々40万入ってくるっていうことですね。これは大きいですよね。嬉しいですよね。で、そうなったら、新規と既存、どういうふうにしていくかというと、まあ、今みたいに聞くと、既存の方がいいなって思うじゃないですか。で、それを温めて、提案する方がいいと思うんですけども、ただ、新規も忘れちゃいけないっていうことですね。結局、既存っていうのは、新規が既存になってるわけで、その人が次、次、次って買ってもらえるんですね。なので、新規を忘れた瞬間に、ビジネスっていうのは衰退していってしまうので、ダメ。じゃあ、どういうふうな割合で考えればいいのかというと、割合的にはですね、新規3、 既存7で意識してもらいたいんですね。うん。で、多くの方がですね、新規10みたいな感じになっちゃってるんですね。そうすると、ビジネスがずっときつくきつくなっていくんですね。この生涯顧客価値を意識するっていうことをすると、うまくビジネスが成り立つんですね。で、これがなかったら、また新しい新規事業だって言って、まあ、新しいものを立ち上げて、で、そこでまた新しいお客さん探してとか、あともしくは、サブスクっていう言葉が流行ってるんですけど、サブスクリプションって言いまして、月額課金ですね。で、それで一回契約獲得したらずっと毎月、なくなるまで課金する。でも、それも結局、離脱率っていうのがあるので、これも生涯顧客価値なんですけども、一社一個みたいな。で、常に新規10みたいな考え方をしていると、ビジネスっていうのは、まあ、うまくいかないですね。結構しんどいですね。うん、なので、この生涯顧客価値、ライフタイムバリューっていうのをちゃんと意識して、ビジネスっていうのを組み立てていってる人と、いってない人ですね。はい。そうなると、すごい差が出てくるっていうことなんですよ。これって考えればできるんですね。うん。なので、そこを次何を提案して、どんな未来を提示してやっていけば、そしたら生涯にわたってお客さんをより良い未来に導くっていう価値を提供するんだってすると、どんどんどんどん右肩上がりに成長するっていうことができますので、まずはですね、このビジネスにおいて、この新規3、既存7ですね、この生涯顧客価値、ライフタイムバリューというのを意識してビジネスを設計してみてください。では、ありがとうございました。